はい、ちょっと間が空きまして4月になりました。少し暖かくなりまして、ちらほらと、木屋町通りの大谷川の桜も、つぼみが膨らみ始めてまいりました。それでは前回に引き続きまして、私の父親の鳥谷新一郎が書きました私の城崎の前回の続きを読んでまいります。ところが今度は C 君のお母さんである S さんが殺されるかもしれないから日本に逃げさせてくれと懇願してきました。私は C 君に言ったのです。子供は引き受けたけれど親まで引き受けられない。日本では子供が世話になっていたら親は遠慮するのが普通のことなのだと。しかし C 君は僕はどうなってもいいからお母さんを助けてあげてくださいと泣くのです。私にはお母さんまで面倒を見るのは無理です。でも人の命に関わることです。思い余って山田さんを通じて谷川和夫先生にまたもやご相談を申し上げました。こうして平成2年8月 S さんを日本に来させることができました。 S さんはこの時3回目の来日です。しかしお母さんのいる場所がないのです。追われたら困るし行くところもなしで結局 C 君の下宿に連れて行きました。これには下宿先の方もびっくりしていました。その後ビザが切れる日が近づくにつれ夜な夜なお母さんが私に電話をかけてくるのです。ビザの期限は11月8日でした。 C 君も泣くのです。お母さんを助けてと谷川先生のご尽力で日本に来られたのだから先生のお顔を潰すようなことをしてはならない。ビザが切れたら帰ってもらわなくては困ると強く言ってもお母さんは日本海に沈むと泣き続ける始末です。韓国や中国の女の人の泣き方は日本の女性とは違います。それは地の底から出てくるような何とも恐ろしい悲しい泣き方です。家内が電話を代わってそんなことは日本では通らないですよ、子供が世話になっていたら親までというのは厚かましいですよとまで言ってしまいました。しかし何としても言うことを聞かないのです。奥さんを亡くされていたある方が私の女房にしたら日本におられるのではないかとまで言われたこともありました。結局山田さんがどうにか説得してくださってお母さんは下にくれたまま12月8日大阪南港から船で帰国することになりました。当日私はあいにく岡山女子短期大学で講演をすることになっていたのです。鳥取大学の三木先生が定年退職され名誉教授になられた後岡山女子短大の教授をされていて私に何か話せとおっしゃるのです。かなり前にした約束を今さら取り消すわけにはいけません。見送りは子供に任せ私は岡山に行き女子短大で講演をしました。話の内容は同時に進行しているのであろうこの母子のことにしました。女子学生たちは最初のうちはざわざわしていましたがこの話になるといっぺんにシーンと静かになりました。ただいま鑑真号が大阪南港を出て行く時刻です。母と子の生きたままの別れの時を私はこうしてここで過ごしています。ドラの音ついで汽笛が鳴り別れの曲が流れているでしょう。二人はどんな思いでお互いの目を見合っていることか。どこの国でも母と子の情には変わりはありませんと話を終えました。縁談を折りかけた時私はつまずいて危うく転びそうになったことを今でも妙にはっきりと覚えています。岡山から帰った後すぐに C 君から手紙が来てそれにはこう書かれていました。母を大阪南港に送ってきました。母は泣きながら鑑真号に乗りました。僕は船の姿が消えるまで見送りました。まるで地球が海の底に沈むような感じを抱きました。これには全く答えました。その後お母さんは高校地老人のもとでしばらくの間暮らし だんだんと落ち着きを取り戻したように聞いております。今日はここまでにしたいと思います。それではまたその続きは次回に読んでまいります。